不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。2月28日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でゴー。パーソナリティの大谷孝康です。よろしくお願いします。はい、皆さんね、今月はちょっとスペシャルでお送りしております。はい、ゲストさんが4週いるということで、もうね尺も足りないぐらいなんで、早速進めていきたいと思います。はい、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてスペシャルゲスト、長谷川大輔さんです。
藤沢出身シンガーソングライター長谷川大輔でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
4週にわたってね、長谷川さんに出てもらって
ます けど、また来ちゃった。
いやもう本当にいろんな話の中で世界にも行ってるっていう、本当にビッグな方がいらっしゃることを忘れてしまうかぐらい、いろんなラフな、ね、感じでお話ししてくださって、
もうホームタウンだからね。
ね、藤沢ね、
う
ん、
そう、
市役所の場所知らなかったけどね。
そう、はい、ゴーメイツの皆さんともなんか仲良くなってきた気がするよ。
4回にわたると、
ね、いや嬉しいです、うん、本当に
そう成長ってありますよね。
帰りたくない、
うん、帰りたくない、
うん、また帰ってくる場所になるのかな。
ね、そうですね、うん、海外に行って藤沢に戻ってきた時にはね、うん、また出てもらいたいですし、
お願いします。はい、また
そんな感じでね、このテーマソングのホームタウンもね、
はい、
長谷川大輔さんが作ってくださった詩を上書きするように、私たちが
上書きするようにじゃない、上書きしたんだから
しちゃったんだ。
そんなマイルドな言い方じゃ引っかかるよこっちも。
本当すいません、うん、本当に、ね、
そうですね、でもいい曲だよね。
いや本当にありがたいことに、
藤沢っぽい、いいね、なんか風を感じる、藤沢の風を、
青っていうか青いというか風というか
海とか、
ね、
海とか、
そうですね、う
ん、感じする。
なんか僕イントロを初めて聞いた時に、もうすぐなんか藤沢の光景が出てくるような感じがしたのがすごい嬉しかったです。
わかる。
でもやっぱお二人のなんか、僕が歌っちゃうと長谷川大輔が歌っちゃって終わりだったんだけど、うん、でも大谷さんと斉藤さんが歌うことで自分には出せないものが確実にあったので、すごく自分の世界も広がりました。
そうですね、
はい、そうおっしゃっていただけると、
デモ曲では長谷川大輔さんの声で、
う
ん、
そう仮歌でね、
はい、
そ
うホームタウンが僕たちは聴けてますけど、
うん、
あの歌声もね、ちょっと本当皆さんに聴いていただきたいですけど、うん、これは僕たちだけの宝物にしましょう。そうそう、
ね、
はい、じゃあ4週目もよろしくお願
いします。よろしくお願い
します。
はい、大谷と藤沢でゴー。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する、藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルを持とうとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします、ね、さあスルーしていきます。
もうスルーしますわ、あの尺の関係で。
はい、もうごめんなさい、
もう
すいません、スルーさせていただきます。
はい、
もう嫌なっちゃう。
はい
はい、本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。お願いします。大谷と藤沢で GO。 はい、長 長谷川さんすいませんね、
すごいなんか本当すごいこういう方なんだねすげえ、確かにこれ魅力だわ、
そう
楽しみになって
楽しみよね数えちゃうよね、
すごいすごい、どこで噛むんだどこで噛むんだよし、そうそうそう、来たって聞くんだねこのラジオはきっと
みんな喜んで
喜んで
喜んで、
あ
やっぱりっていうね、うん、
聞き方が分かってきました、
分かってきましたか、
はい、
こんな感じです、
素晴らしいです、
はい、すいませんね、
好きですよ
ありがとうございますさあメッセージいただいてますので、はい、読んでいきますね、はい、先週は、うん、皆さんが最近ついた嘘でトークテーマ募集したんですが、うんうんうん、もう一個ありまして、うん、皆さんが感じる住宅の素朴な疑問も、うん、募っておりました、ちょっとそれもね、来てますので、
これも私のね土俵の話ですよね、
そうだね、うん、ちょっと不動産コーナーとはちょっとラフめな感じで、うんうんうん、はい、ご紹介できればと思います、はいはいはい、それではラジオネーム、まだあずき豆でいたいさん、
あずさんありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、こんにちは、住んでみてではないのですが家の疑問です、住宅の疑問ですね、うんうんうん、最近戸建てで、うん、塀が低いまたはほぼないような家が多く建てられていると感じるのですが、
そうね、
これはどういった理由があるのでしょうか、理由があるのかな、うん、個人的にはプライバシーやご近所トラブルがありそうで怖いです、社長ぜひ教えてくださいと、
うんうん、なるほど、ありがとうございます、あずいたさん。で、これじゃな、うん、まず長谷川さんに聞きたいんですけど、うん、長谷川さんの予想だとどんな回答だと思いますか？
あ、これはね、ズバリね、塀立てちゃうと土地ちっちゃくなっちゃうんですよ。
うん、
ああ。
そう。だから今ね、この土地からなんだっけ、セットバックっつうんだっけか。
教会からまあ話してくださいね。話して。臨時教会とかね。
その。うん、法律が決まってて、何十センチか離して家を建てなさいっていうのがあるので、うん、だから塀を建てちゃうとその分自分の家がちっちゃくなっちゃうからがファイナルアンサー、
正解、
お
ー、それもある、
それもある、
いくつかあるんですよ理由が、
あ、そうなんだ、
そのうちの一つがまさにそれ、すごい、さすがですね、
僕もね、お家建てた身なんで、うん、そこら辺はね結構調べました、
ね、あ、そうだった
んですね、
そっか、
うん、昔はねブロック塀を真ん中にやってたんですよ、うんうん、お隣さんとうちの間とか例えばね、うんうんうん、
あなるほどなるほど、
それを今の主流になってるのは自分のやりかえる方の敷地に全部をドーンって入れちゃう、敷地内に、はい、でブロック塀って大体10センチから20センチぐらいのこう厚みがあるんですけど、はい、まあ、その分だから内側に入ってきちゃうんで、その分まず狭くなるよっていうのが一つありますよね、
はい、
であとはもう一つは建築の今度制限で法律ができて、うん、あんまり高いブロックはダメになったんですよ。へ
ー、そうだ、
昔地震でね、崩れてブロック塀の下敷きになっちゃった事故とかがあったりして、はい、ああいうブロック塀は6段まで 1.2 メートルの制限があるんですね。
あ、そうなんですね。
だからもうそれ以上のは作れないように、まあ、作るにはよりこう強固なものにしなきゃいけなくなるので、普通にブロック塀作るには 1.2 メートルまでになってるので、うんうんうん、そういったのもあるでしょうし、
うんうんうん、
あとはやっぱり予算がブロック1段増えれば増える分だけ高くなってくるんで、
そこは
もうコスパ重視みたいな感じで下げてるっていうのもある傾向かなと思いますね。
あ、そういう決まりも増えたんだ、うん、だからこれよくドラえもんとかサザエさんとかの住宅の外の塀って結構高いイメージ、
確かに
1.2 メートル以上全然ありますもん、
確かに、確かに、う
ん、でちょっと今あるね、じゃあ2メートルのブロックがあるんだけどってちょっと不安だなと思う方は、結構いろんな市で助成金出して解体してくれるっていう制度があるんで、そういうのを使ってみると、
そうなんだ、
解体とあと新設の分の3割だか4割ぐらいは出ますね。確か藤沢市さんもあったと思うんで、
まあ、それはやっぱ地震とかあった時危険だからってことだね。
そうそうそうそう、そういうこと、
なるほどなるほど、うん、
そっか、じゃあその分塀がない家か、うん、まあ、低い塀で作る方も増えてきてて、
そうそうそう、
プライバシー的なところでじゃあその分なんか加えられてるものとかってあったりするんですか、最近の住宅でいうと。
大体だから今多いのがブロックフェンスって言って、うん、2段ぐらい見える、うん、ブロックを重ねて40センチぐらいですよね、だから20センチ、はいはい、20センチで、その上にフェンス、うんうん、網でもいいし、やるのが主流になってますけどね。
なるほどね、はい、網だと高さ制限とかには かかってこない。
あ、そうなんだ。
そうそう、だから 2段までなんで、ブロックの2段までが見える制限になる。
あ、
6段以内で OK ってなるんですね。
すごい、これは初耳でした、
う
ん、
すごいよね、まだあずきまめさんそこが気になるってすごいよね、
う
ん、
確かにね、でもすごい観点、
よくそこに目が行く、
確かに
ね、
そうですね、うん、
いい質問でしたね、
素晴らしい、
エンジン入っちゃう、こういうこと聞かれると
それプロの顔になってきましたね。ちょっともう一個じゃあ来てるのでご紹介しましょうか、はい、はいうんはい、ラジオネームキュン吉さん、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、住まいの疑問です、神奈川県は花火大会が多い方だと思うのですが、うんうん、マンションなどで夏に部屋から花火が見えるというのは、うん、売る場合には付加価値があるものなのでしょうか、という疑問をいただきました。
じゃあこれもちょっと最初長谷川さんに聞きたいと思います。
お答えしましょう、
はい、
それはね
乗り移った、
やっぱ営業というのがありますから、その不動産もね、
はいはい、
やっぱそこは付加価値をつけていくだろう、うん、ということでプラスになります、う
ん、はい、正解、
ありがとうございます、
そりゃそう、いいですね、
もう
やっぱり、
うん、さすが よく分かってらっしゃる、
だからイメージできるよね、ここからお客さん見えますよって、うん、どうですかここでお酒でも飲みながら花火とかね、
そう、そう、まさにそう
でしょ、
はい、そうです
ね、もういいとこはね1個でも行った方がいいよって、
うんうん、勉強になるね、すごい、
確かにこのスタイル不動産コーナーありですよね、うん、
こっちの方が答えやすいかもしれないですね、でもねパッと、
そう、なんか働くお父さんの顔し始めたね急に、
これも何にもなくてもいきなりパッと答えられるんで、こういう話だったら
は、
うん、
なるほどな、キュンキチさんそういうことなんですって、
キュンキチさんとグルではない、
グルではないよちゃんと仕込みでもない、
ね、大丈夫、
まだあずき豆でいたいさんもすごいなんか芯を食った、
あずいたさんも ね、 んねいい質問でしたね、
こと送ってきてくださって、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
斎藤側の人でしたね、
多分
ね
仕込んでて
仕込んでてとか言わない
ではない
です、いや素晴らしい質問でした、ありがとうございました、
はい
はい、さあそれでは変わりまして、今週も社長あのコーナーお願いします、
はい、本当に愛してる大家の挑戦状、
はい、
はい、
ウィズ長谷川大輔さん、
そうですね、
そういうグループだからね、
団体でね、
団体で許してください、うん、だってそうでしょ、大家さん宛に見送ってんだから、
もうそうそうそう、シンプルにあの高レベルな質問なので、うん、
はい、ちょっと控えていきたいと思います、あの頑張ります、
はい、まあ、前回ちょっとねブブーでしたけども、今週も準備しました、
ちょっとね今月は頑張りたいです、
はい、今週はね私がこう準備した、はい、クイズでいきます、
はい、
はい、では問題です、ディズニーランドにはトゥモローランドとかファンタジーランドとかそういうゾーンがあるんですね、
うん、ある、
はい、でディズニーシーもアメリカンウォーターフロント、うん、ロストリバーデルタ、アラビアンコーストみたいな、なんかなんとなくのゾーン分けっていうのがあるんですよ、
ある、
はい、のような感じで藤沢市にも実はそれがあります。でなぜこれがね出てきたかというと 1,2,3,4,5 個あって6個目が村岡新駅周辺っていう、う
ん、あ、そうなん、
話、うん、藤沢市の公表してるデータ書類がありまして、
はい、
でもあれ、おや、すでにある5個ってじゃあ何っていう話を今日聞きたいと思います。
あ、なるほど、
はい、まあね普通にかんなんか肩肘力抜いて考えれば分かると思います。
でサンパールエリアはあるんじゃないの。
正解、まあ藤沢駅周辺ですよねすごいびっくりしたけど、それあるよ。
え、びっくりした。
名前は？名前は違うよでも。
いや、藤沢駅周辺っていう名前。
ちょっと待って、さ、ちょっとさ、
でもエリアの名前、面積が。で、藤沢駅周辺っていうのは、
まず
北口も南口も含めてってことですよね。
含めて。そう、駅周辺。
今すごい優しい。
わかる。
答えでした。
今だからディズニーランドみたいな、なんかスプリングなんちゃらみたいな。
ではない。
ついてんのかと思ったの。
ついてはない。
ついてないのね。
そうそうそうそう。
え、そういうことか。うん、なるほど。
遠藤、遠藤じゃない、遠藤周辺、あそこら辺しいじゃん、遠藤周辺、
よく出てきた、
当たってる、
あ、待ってください、これはでもい、あのあれですよね、ちゃんと地名の名前があるんですよね、
地名、まあまあそうですね、一個だけねちょっと難しいかもしれない、ここはねちょっと難しいかもしれない、遠藤一回後回しにした方がいいかもしれない、
だから
湘南台駅周辺、
正解、
おい、
うわ、
2個目ゲットしましたね、さらっと、はい、あと3つですよね、まあ1個はちょっと、難しいけど、
何それ、あ、わかった、
簡単ですよ、もっと、あと2つも、
あの 慶応大学藤沢キャンパス周辺
あなんかちょっと不正解に近づいてった
そういうわけじゃないんだ。
ではない。
でもこれは簡単なのが一つあるんじゃないですか、うん、やっぱね湘南エリア、あのね海側の方、鵠沼、違うな、江ノ島周辺。
素晴らしい。
あすごい。
もう名前もビンゴ、片瀬江ノ島というゾーン。
え長谷川さんちょっと
なんか調子いいね。調子いいね。あの
そうなんか降りてきた、うん、ゾーンに入ってる。
ゾーンに入ってる。
エリアを当てにいってるから、うん、ゾーンに入ってる。
はいはいはい。じゃあ今藤沢駅周辺、湘南台駅周辺、片瀬江ノ島と3つ出てきましたが、うんうん、あと2つ。
へえ、
うん、だあのモール周辺でいいんじゃない。辻堂モール周辺でいいんじゃない。
正解。
ほら
辻堂駅周辺、
はい、
あのテラスモール、湘南モール周辺
見えてる。
はい、今日すごくない、うん、もう全問正解に近しい。
あと一つ。
そう
えこだから最後遠藤周辺でしょ。だから
そこだ、そこだ。
これだけね、ここだけちょっと名前が違うんですよ。まあこれはねでも難しいから、うん、1,2,3,4 つ入れたから正解にしましょうか。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
どこだったの。
はい、実はねこれ健康と文化の森っていうものが。
何それ。
なぜかねここだけそういう呼び名なんですよ。
これ分かった時の方がすごいよね。
そうそうそう。
そんな呼び方してるんだ。
そう、必須にはしませんでしたが、うん、はい、復習させていただきますと、藤沢駅周辺、うんうん、湘南台駅周辺、片瀬江ノ島周辺、辻堂駅周辺、健康と文化の森という藤沢市内戻りとかね、寒川城寄りのゾーンですよね、うん、
なるほど、
ね。はい、で 1,2,3,4,5 個今テーマが設けられてて、へ6個目で村岡新駅周辺っていうのを作ろうとしてる。
へ
ー、はい、これ村岡新駅計画のところに入ってたもん。
知りませんでした、
ね、でもねまあ今日は不正解ということで。
いやー
悔しい。
2週目長谷川さん大活躍、はい、
大活躍だった。
リベンジしましたね。
最初で最後、最初で最後、
はい、集中力だね必要なものは
すごい、
うん、桜の時は全然役に立たなかったけど、ね、
まあまあまあまあまあ、
ね、役に立たないって言い方
随分な言い方ですけどまあ受け入れるしかない、うん、
いや社長ありがとうございました。はい、このコーナーのリスナー5名の皆さん、藤沢のあそこが気になるや今のような大家の挑戦状ありましたらお送りください。 SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は 0466-29-2121 0466-29-2121 です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
はい、それではリクエスト曲参ります。ラジオネームプラットリーヤさん、ありがとうございます。
プラリさん、ありがとうございます。
はい、2月は冬の底というイメージがあるのですが、お二人にとって冬の楽しみがあったら教えてください。私は冬は夕方に暗くなるのが早いので、わーもう暗いとなんだか楽しくなりますと、うん、はい、長谷川さんも冬は好きですか。
好きです。匂いが好きだね。
あ、わかる、うん、
鼻にキュンとくる空気が好き。あとスノー地方の雪国の朝とかさなんかリフト乗ってる時の香りとか、なんかすごいいい思い出があるじゃん。
広瀬香美さんみたいな。
そうそうそうそう、ああいう感じが思い出して、なんかドキワクワクしますよね、うん、
冬はいいですよね、うん、僕も一緒。なんか冬になるとなんかこれ楽しむみたいなありますか、長谷川さん。そういう匂い以外。
誕生日かな。
あだ、
うん、
誕生日。それはあるかもね。
そう、
うん、確かに確かに。
そうそうそう、43歳になりました、
うんうんうん、
どうしよう。
いやいやいやいや、
この先どうしよう。
なんで
まだまだ43ですよ、うん、4分のね、まだ2。
そうだね、
行ってないから。
そう、
楽しみだね。
いや本当に2025年の長谷川大輔さんの活動めちゃめちゃね、うん、楽しみですもんね。
ぜひぜひよろしくお願いします、ね、
はい、
はい、
ではではリクエストね、聞いていただきましょう。冬のリクエストということなんで、松戸由美さんの春よ来いよ。もう
あ、なんかいい、
はい、
この時期の、
またこの季節の移り変わりの匂いとかもね、また、うん、ありますもんね。はい、では聞いていただきましょう。松戸由美さんで春よ来い。 也と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大也と藤沢で GO! をお送りしております。続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産についてのお話をきっかり3分分かりやすく教えていただこうと思います。社長、テーマお願いします。
はい、今回は共同住宅の住み方、
はい、
意気込みみたいなのをねちょっとお話ししたいなと思ってます。
共同住宅、うん、はい、それでは梶さんお願いします。
GO!
はい、共同住宅、うん、これキッチンとかトイレとかなんかそういうのをシェアするところみたいなイメージで合ってます？
いや違う、普通にもうアパートとかマンションとか一個一個にある、
集合住宅、
集合住宅というか
そういうことですね。
そうですね、
はい、
もう戸建てじゃないよってことです、ね、
ああなるほど、はい、はい、
で、もうこの話なんですけど何に似てるかというと電車の中と同じ感覚かなと思っていて、
はい、
例えば、ね、電車の中でイヤホンで音漏れしてたらちょっとこう嫌じゃないですか。
もう、ね、本当に
気になるじゃないですか。
言いたくなるぐらいですけどね僕は。
もうそうだし、あとお隣同士で話してる声がすごい大声で、まあ、別に普通のトーンで話してんだったらいいんですけど、うん、すごい大声でねこう騒いでたりするとやっぱりちょっと気になったりしますよね、
はい、
うん、なんであとはカバン持ってるカバンをドーンと足元にすごい邪魔な置き方してたりしても気になりますよね、
はい、
うん、そういう公共の場でと言ったらなんですけども その同じ考え方を持っていれば忘れなければ共同住宅のトラブルが起きにくいんじゃないかなと思ってるんです。
あ、まあ、自分勝手な生活ではなく、
うん、でこれってね自分で気づいてなくて悪気なくてやってる場合もあると思うので、はい、それだともったいないなと思って、
うん、
だから意外とね音が聞こえて漏れちゃったりしてるんですよっていうのをちゃんと分かってほしいですし、
はい、
であと漏らしていい時間、音楽とかねテレビとかで自分の電話声とかね、 あと目覚まし時計がずっと鳴りっぱなしになっちゃってるとかもトラブルになりますし、
今朝やっちゃった、
あと足音もそうだし、掃除機の音とかね、掃除機の音がね午後1時に聞こえたって別にそんな気にならないけど、これがじゃあ夜中にねずっと聞こえたりするとやっぱトラブルの原因になりますよね。
あ、そういうのはちゃんと意識した方がいいですよね、
うん、
はい、
で人間ってやっぱりこの嫌な時間って何分続くんだろうっていうのがすごく大きなストレスになるみたいで、
はい、
例えばね電車だったら一瞬で通り過ぎるじゃないですか。それが分かってるから我慢できるけども、だそういう我慢のこう尺度っていうのは時間とかによって変わってくるので、何時にそれをやるのかによっても変わってきますので、はい、はい、まあ、いつ終わるのかなっていうのをこう予想できるような音というか時間があればあんま大きなトラブルにはならないのかなと思ってますね、
はい、うん、ね、これからの時期引っ越しシーズンにもなりますからね、うん、そういったことを改めて意識するのもいいかもしれないですね。
はい、
はい、
あとねバルコニーでの喫煙とかね今そういうのも話題になったりするんですけど、
あ、
うん、だからこれをやったことで何が悪いことあるかなっていうのをきちんと理解した上で生活してほしいですね。
はい、あ、
ちょいオーバー、
意外とね、いや僕はね閉めちゃったのさ、
あ、うん、確かに、
ね、足りなかった。意外とね、意外と喋れますね、
うん、
うん、今月はね1週目が長く喋りすぎたんです。
そうそうそうそう、それでねちょっとビビって短くしすぎてるっていうのがあります
そうですね、
はい、
いや本当に不動産屋さんもなんか多分お忙しくなる時期になりますね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、さあ皆さんも改めて意識してみましょう、
はい、
不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。 現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、ということで長谷川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。楽しかったですね。
楽しかったな。
たっぷりと4本出ていただいちゃいましたけど、改めて、はい、いかがでしたか。
いやもう本当ね、ホームタウンですよ本当曲のタイトルにあるようになんかね、でも本当ね2人ともなんつうのフレンドリーでさ、なんか家で喋ってるような感じで、
いやいやもう、ね、瀬川さんの人柄もありますもんね。
あとなんか働く2人を見れたのがすごい良かったねえ、オンとオフのオンモードのさ大谷くんとさ斉藤さんもね、
はいはい、
なんかすごい素敵。そんな中でしっかり噛んでいく大谷さんのその姿、ね、はあ、そのギャップにちょっとたまらなくなったという。
さすがよく気づきました。
いやいや素晴らしい番組にお呼びいただきました。
まただからいろいろ海外とかでライブあると思うんだけど、はい、また終わったら戻ってきてほしいですよね。次いつ行く、どこ行くんですか。
次はですね、はい、来月3月15日から行われる、スペインバルセロナにてジャパンウィークエンドバルセロナ2025に長谷川大輔参加させていただきます。
すごいな、
ね、当日、大谷と藤沢で GO、うん、私は GO 名地だと、はい、言っていただければタオルプレゼント、
お
いるかもしれない。おスペインのどう、
ゴーメイズ、
うん、スペイン在住で藤沢は味わいたいなと思って聞いてる方もいらっしゃる。
ネットで聞けますもんね。
聞けるそう、アーカイブが今ネットで聞けるので、う
ん、でも本当すごいね、日本のアニメって世界にこう知れ渡ってて、ね、日本といえばアニメっていう方もいるぐらいなんで、本当、ね、はい、熱狂的なファンがね、はい、長谷川さんのライブとか見させてもらったけど、すごいワールドワイルドで、
そうですよね、うん、もうこれからもぜひ応援させていただきたいです。もう本当に
ありがとうございます、
はい、ちょいちょいとよろしくお願いします。
藤沢出身アーティストとして世界に届けていこうと思ってるので、う
ん、はい
はい、応援よろしくお願いします、
はい、
本当に貴重なお時間いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、大谷と藤沢で GO、 お相手は私大谷孝康と
斉藤剛と
長谷川大輔でした。
また来週です。長谷川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。